春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。現在ですね、5時半ぐらいなんですけども、夕方のね、空がですね、夕焼けでして、で窓から見える景色がですね、なんていうんですかね、もうオレンジ色っていうか赤っぽいっていうんですかね、なんか妙に幻想的でして、今日はずっと神戸は雨降ってたんですけどね、それなのになんかね、夕焼けがすっごい綺麗でして、なんか神秘的な中で喋っておりますけども、今日は、2月の14日ですね、バレンタインデーということでね、娘からチョコもらったりしてね、手作りチョコもらったりして喜んでったりしたわけなんですけども、なんていうんですかね、テレビとか見てて、私がなんかね、いいなと思うシーンって言ったら、お笑いの人のね、お笑いの人って言ってもかなり大御所の、例えば志村けんさんとかね、ああいう方がこう全然関係ない、そのコントとか何もしないで、ギャグとか何もしないでいい、なんか例えばどっか食べに行くとかね、飲んでるシーンとかだけの、こうただのこう座談会みたいな番組とか見てるのが好きなんですよ。でね、そういう中でこうふとね、普段その例えば大丈夫だとか変なおじさんとかね、バカ殿とかやってやってる時とはまあ全く違うこの表情っていうんですかね、それがこう垣間見れるのがね、なんか得したような気がしてね、得したっていうんじゃないな、なんかね、身近に感じるんですね、そういう時っていうので、そういうシーンっていうのがね、なんか好きでして、だからじゃないかな、パパラッチとかね、みんなそうなんだと思うんですよ。決していいと思わないけども、最近その本当のスターって出ないでしょ。どういうかな、昔みたいにこう全部隠さないから、隠さないというよりもこうスパ抜かれちゃいますからね。んで、実はこうなんだとかね、イケメン俳優も実はこうなんだみたいなんで、こうスパ抜かれちゃうんで、でイメージがなんかもう誰でもわかるようなところまで落とされちゃってね、銀幕のスターっていうのがこう出にくくなってる、今日この頃なんですけどもね、そんなわけでね、つまんなくなってってるんですけども、まあそれでもやっぱりそういうのを知りたいっていう欲があるわけですよ、人にはね。で、まあそういうところをこう金儲けのネタにしてマスコミなんかがこう叩くわけなんですけども、でそういうことしなくても、昔でもちょろっとねテレビでそういうシーンとかを見た時にね、見る人が見りゃなんとなくわかるんですね、本当はあんなことしたくないんだろうなとか、なんかそういうのが本当はそんな人じゃないんだろうなとかね、そういうのが見えるんですね。だから昔は例えば高倉健さんなんかはテレビは絶対出なかったんですよ、昔のだから、テレビ俳優とかね、でトーク番組なんか一切出なくてね、もうとにかく役の中の人みたいな、映画館に来いみたいなね、見たけりゃ映画館に来いみたいな、そのくらいのあれがあったんですけどね、でももう今の人たちってそうでもないですからね、まあ中には何人か いらっしゃるのかもしれませんけども、まあそういう人は割合として少なくなってきたということでね。で、今日はですね、何の話しようかっていうと、藤村俊二さんっていう方、ご存知でしょうかね、若い方。実写版のね、デスノートの方で、L の羊かな、あれ。めー、いや、それ羊ですけどね。羊かなんか、つまんないこと言ってますね。の役かなんかやってた。おじいさんですね、白い髭がして、 あとねカラリオかなんかの宣伝で出てるおじいさんですよ、白い髭が生やした。彼がまだ若い時なんですけども、よく当時は、巨船さんとかね、 うん、大橋清泉さんとか、あと誰かな、あのクレイジーキャッツなんかもそうですね。それとかキンキン、相川金也さん、この辺がこうピンで仕事っていうか、あの番組持ってて、でそこにこう必ずと言っていいほどその藤村俊二さんっていうのは出てましてね。で別に何人っていうんじゃないですよ。でもなんか出てて、でたまになんかクスッと面白いことをやるっていう、そういう人だったんですね。でね、それがね、子供の時分かんなくてね、なんでこの人が出てるのかっていうのは、そのテレビに出てること自体がよく分かんなかったんですよ。だからどういうんでしょうかね、子供って結構分かりやすいものっていうのを好きですから、あの攻撃的なギャグを好むんですね。だからまあ最近で言いますと、最近でもないですけど、まあ、例えばあの何でしょうかね、あのレーザーラモンみたいなね、もう見てくれからしても分かりやすい、普通の人じゃないなみたいな、ああいうのをこう好みますからね、子供って。分かりやすいですか、うん。それに比べてこのおひょいさん、藤村俊二さん、あだ名なんですけどね、この方に関しては別に普通なんですよね。何がどうっていう、顔がブサイクなわけでもないし、でやってることが変なわけでもないし、裸で走り回るわけでもない、普通なんですよ。でも出てきて、なんかおかしいって、何なんだろうこの人はっていうんですっごい興味は持ってましたね。うん。で、あるなんかの番組、なんだろう、徹子の部屋かな、なんかに出てた時に、彼が話してたのを聞いてな、ちょっと分かったんですよ。それはね、どういうことかっていうと、私は芸能人のお友達っていうのはそんなにいなくて、でいるんだけども、その一緒にこうつるんで遊んだりとかパーティーやったりとかっていうのはあんましないんですよっていうことをおっしゃってましたね。でそしたら、どういう人たちとつるんでるのかって言ったら、こう例えば散髪屋さんとかね、街のなんか、まあ、酒屋さんであったりとか、なんかそういう人たちとよく一緒に飲んだり遊んだりしてるんですっていうのを聞いてね、あ、この人は芸能人でありながら、なんかすごくこう、民間人と近いところにいて、それで、その雰囲気、その、うまく言えないんですけどね、なんかそういうものが結局、その、変なプロらしさっていうんですかね、どうしようもないプロっていうのがあるじゃないですか、もう誰が見ても芸人みたいなね。で、ああいう味とはまた違う味をこの人はそれで出してるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。で、なんかますますこの人は面白い人だなぁと思ったんですよ。てか私ね、変わった人好むとかありましてね、そのすごく売れてる人っていうのはもうみんながこう応援しますから、どちらでもよくて。で、それよりもなんか、なんだろうこの人っていうのが好きなんですよ。もう今いませんけども、例えば昔で言うとね、昔の話で申し訳はないですけどね、まあ、年齢言ってる方しか分かんないと思うんですけど、早野凡平さんという人がいたんですよ。ただ単にね、丸いフェルトかなんかのね、黒いフェルト、丸いフェルト、ほんで真ん中に穴開いてドーナツ型のねフェルト、早間ほにゃほいのほいとかっていろんな帽子を作るんですよ。それであやまカーボーイとかね、なんかわけわかんないことやって、はやまほにゃほいのほいとかっていう人がいたんですけども、あの人が好きでね、でな、その人もなんか共通するもんがあったんですよ、おひょいさんとね。なんて言ったらいいかな、もうとにかく変なんですよね。何なんだろうこの人みたいな、そういうお笑いっていうんでしょうかね、うん。で、後にですね、ダウンタウンのまっちゃん、うん、松本人志さんですか、あの方のことをタモリさんが言ってたんかな、うん。彼のはちょっと違うのは引きのギャグなんだっていうのをおっしゃってまして、でそれ聞いた時にね、要はその攻撃的なギャグと、なんだろうって見に行って ああおかしいことしてるわこいつ、なんやねんこいつっていう面白さっていうのと、二通り笑いにはあるって言ってる。でその大概のこのタレントさんっていうのは、こう自分がやっぱり売り出し中だったりすると、こう攻撃的なギャグになるんですね。ダーンダーンみたいな感じで、こう見てくれ俺よみたいな。でそれがそのまっちゃんの場合逆で、こうなんかちょこちょこ変なことをやってて、それでクスッとおかしいみたいな。でそれなんですよね、結局その藤村俊二さんにしても、その早野凡平さんにしても。でそういうなんか引きのギャグっていうらしいんですけども、その引きのギャグをできる人っていうのはこれなかなかいなくてね、うん、こっそり面白いっていう。で日本では少ないんですけども、外国なんかのお笑いの中には結構いるんですよね、引きのギャグって。黙ったまんまなんかねやってるんですよ。でそれですごく面白いっていう、何やってんねんこのおっさんみたいな、そういう面白さっていうのはね結構海外ではあるみたいでね、なんかそういう意味で藤村さんっていうのはね、過去というか昔本当面白かったんです。ただ最近になってから格好からしてなんかね、なんか妙なわけのわかんない紳士みたいな格好になっちゃって、でかなり攻撃的なこの要素がこう表面に出てきたんですけどね、なんかあれをなんでもっと若い時やってて、で今どっちかと引きのギャグやってくれた方が面白かったんじゃないかなと思ったりしてね、ちょっと残念に思ったりするんですけどね。まああの人の中でまあ一回ぐらいそういうのもやっときゃいいかっていうような感じで始めたんでしょうかね、その辺ちょっとわかんないですけども、うん、おひょうじさん、変わった人だと思います。そんなわけで、今日の春浪のよもやま話お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみ。なんか外でえらい笑ってる人がいますね、子供ですけど。